11月8日金曜日です。今日は古川流です。
はい。でね、
はい、
源氏物語やってましたね、はい、つまりその皇族がその臣下の席に降りて名乗るたわけですよね。
そうですね。
天皇家には名字ないけど、はい、おめでたちで56代清和天皇の息子を祖とする清和源氏という流れ、
はい、
これ武家の名門ですね、
うん、
でこの2代目がですね、この人有名だ、源の三中、万中とかですか、
満
中と、はい、三中っていう人はやっぱりその、道長のお父っつぁんも摂政だったわけですよね。藤原兼家、この人が屋敷を新築するとマッコ30頭とかプレゼントしたりして、まあ、ごまったというか、
うん、
ね、私よろしくな
30頭も。
道長が今度館を新築した時、その息子の源の頼光、頼光、うん、頼光でいきますね、
はい、
頼光はほら今日の主人公、頼光です。
頼光
主典同時をね退治した、うんうん、頼光はね、日常必要な調度品や装束を全て取り揃えて献上、世の人々をびっくりと転させた。
うん、
厨子、鏡、琴、蔵などのほか、屏風20丁、夏冬の衣装を収めた唐筆、皿小鉢から桶やほうきに至るまで、税備を尽くした人々を人夫に担がせ、行列を作って新築の家に運び込ませた。
そうです。お披露目したかったんですね。
ねえ、道長にごますったんでしょうけどね。うん、でもそうしないと、まあ、なかなか生きていけなかったと。うん、そして、後に源氏に伝わる、有名な刀の話し子です。今日はね、
名刀、
そうです。これね、そのさっきその三中ちゃん、三中、
はい、
お父さんね、頼光、うん、のお父さんがね、筑前の火事に最上の鉄を鍛えて剣を二振り頼んだと。その時に作られたのが膝丸と髭切りという二振り、
うん、
試し切りの時に膝まで切っちゃったことから膝丸と名付けられた。でこの膝丸と髭切りは両方とも、うん、その後継ぎの頼光ね、頼光、はい、に譲り受けられて、そして源の頼光がね、熱病にかかって苦しんでいた時、意識を取り戻すと空から怪しいものが降りてきて、頼光の体をその綱で巻こうとしたと。驚いた頼光はとっさに枕元のにあった膝丸を抜いて果敢にも切りつけた。とバーッとその血が出て、で駆けつけた家来とともにつぶさに部屋を調べると血が点々点とこぼれている。その血は、ずっと神社の方まで続いてた。で穴の中に入っていたらでったらだ土雲が生き絶えていた。
雲
のお化けみたいな。そっからこの膝丸を雲切りと名付けた。
うん、
でこれはね、平家物語も出てくる化け物退治の話っ子で、能の雲、土雲を釣るのにもあるんだそうです。
そういう演目があるんですか。
でこれがその後に、
はい、
後に誰の手に渡るかは後で言いますね。で今度、もう一つのとあれですよ、ひげ切りはね、その鬼の腕を切り取った渡辺の綱という、つまり源の頼光の四天王の中でもトップのこのこいつがね、その渡辺の綱にそのひげ切りをね、持たせてちょっと一条大宮まで使いに出したそうですよ、頼光さんが。したら一条戻り橋の付近で雪のように白い肌の美しい女性が現れた。馬上の渡辺の綱は女性に夜の闇が恐ろしい上に送ってもらえませんかと頼まれたと。渡辺の綱がね、
うん、
で心よく承知した綱が女性を馬に乗せたところ、突然美しいはずの女が恐ろしい形相の鬼へと姿を変えた。そして我が行くところは愛宕山ぞと叫んだかと思うと、綱の元取りをムンズと捕まえてね、そしてね、もう空へ飛び上がっちゃう。
すごいです
ね。で、阿波屋鬼に連れ去られるという時に有効勇猛果敢で知られる綱は素早くもその安ずがっていた来光から持たせた火に切りへピシャーで鬼の首を切り落とす。鬼はそのまま愛宕山の方へ飛び去っていって、綱は自分の元取りをつかんだその鬼の腕もろとも北の天満宮の回廊にドーンと落ちた。無事に難を逃れた綱であったが、話はここでは終わらない。
終わらない。
このような危機にさらされたため、陰陽師阿部の声明の進言によって綱は7日の間家にこもって度胸に励むことになった。
うん、
にゃらほんにゃ、
はい、
ね、でこもっていて終わりが見えた6日目の夜のこと、何やら門を叩く者がいる。誰かと思って尋ねれば、はるばる武蔵の国から綱に会いにやってきた養母だという。なんかでもあの おばさん、つまり自分の育ての親みたいな、
うんうん、
こういう人入れるかなと思ったんだけど、俺はもうあの母親の妹に育てられたからよくわかるんですよ。こういう人が来ればな、うん、わざわざだから物意味中であると断ったけど、性格とぶる動きから来たんだものって流れで入れると、
はい、
そしてなんであんたそんなことしてるのって聞いたら、
うん、
まあ、鬼の腕を切った話をすると、要望はぜひ残された鬼の腕を見たいと頼む。腕は厳重に封をして保管してある。しかしその要望を家に入れて、まあどうせ物意味も無効になったしね、
うん、
まあおばさんの頼みは仕方ねえなって封を解いた。するとその腕を目にした瞬間、要望はすざましい形相の鬼へと姿を変えて、腕を奪い取るや否や屋根をぶち破って天空へ飛び去ってしまった。
そうですか。
鬼の脅威が二度も迫りながら大事に至らなかったことを、これは北の天満宮のおかげだと感謝して、渡辺の綱は北の天満宮境内に石灯籠を寄進した。この石灯籠は今でもあるそうですよ。
あ、そうですか。
重要美術品として大切にされて、そして以後この、これは何切りだったっけ、
ひげ切り、
ひげ切り、
ひざ丸とひげ切り、
これが鬼切りと呼ばれるようにな
る。ひげ切りは鬼切り、
鬼切り。そしてこれはね、後の源氏の宝物でしょ。でこれはね、のっとね、より義経の手に渡るんだ。
あ、そうですか。
うん、で、さっきの方は、はい、膝丸は雲切りになって、
雲切りになり、
あんちゃの源になるのかな。とにかくね、
二
つその長いその二振りの刀は結局別れ別れで、
そうなんですね。
ね、で いろいろあって鎌倉を今度没落させた新田義貞の手に渡って、それからこの秋田の最上家に渡って、大正末期に最上家から北の天満宮に奉納されて、鬼伝説ゆかりの北の天満宮に戻ってきた鬼切りは、
はい、
宝物として現在も残っちゃうんだそうです。
収まるところに収まったっていう感じなんですかね。
北の天満宮にはね、
も
う一本はどうなったのかちょっと書いてねえな。
あ、そうなんですね。
まあそういうね、いろんな、そしてこの腕を取って逃げたというか飛んでいったのがね、はい、あの有名な鬼でございます。
鬼、
この鬼がね、来週やるかな、あのなんだっけ、あの後で退治にする、
うん、
ね、あの部下になるんじゃないかしら、あの四天童子、
はい、
で茨城童子って言うんですよね、飛んでいったの。ところがね、茨城童子はその四天童子のその部下だという説と、いや兄弟のように仲良かったという説とあって、で俺はこれも前に話したことありますけど、鬼祭りというね、
はい、
大江山に行って、
うん、
お祭りに参加したら、その四天童子と茨城童子のその話っこやってて、でその二人は兄弟のように仲が良くていい人たちだったのは、なぜ鬼にならなければいけなかったのかというのもやっておりました、うん、 来週は川柳発表かなかもしれない。でそのうち時間があれば、はい、今度はの大山の四天童子を、
はい、
心を気楽
お楽しみに
語りたいと思って
してください。
でさ、はい、今日はあのおまけなんですけど。
おまけですか。
60年代の曲をかけてるでしょ、
はい、
で、オリジナルミケオリジナルミケってやってきて最後だから、
はい、
あのふっと思い出したのさ、
はい、
倒産した中さんね、
惜しまれつつも閉店してし、ね、なんかとてもあっちいい、ほんと寂しくなっちゃって、ね、なんか通るたびに
でさ
悲しい思いになります。
あなたもよく中さんに言ってたでしょ、
はい、
気付いてないんですよ。中さんに行けばね、ムタド
ムタド
エンドレステープのように
いつもってことですか、
うん、エンドレステープのようにこれ橋かかってた。
気がつかない、
ちっちゃくかかってるからね、うん、ええ、誰でも知ってるこの曲ですよ
お送りします、
うん、
ロイ・オービソン Oh, Pretty Woman。